続いて本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカによる福音書23章32節から34節、新約聖書158ページ、ルカによる福音書23章32節から34節です。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために引かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。それでは本日の宣教です。十字架のもとに身を寄せてと題しまして、末盛牧師より御言葉を取り継いでいただきます。おはようございます。今朝も受難節のこの礼拝招かれたことを主に感謝し、お隣の方と祝福のご挨拶を持って始めましょう。感謝します。祝福します。感謝します。主の恵みを感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を心から褒めたたえ、心からこの朝私たち一人一人の名を呼んでくださり、あなたの御傍近くにお招きくださったことを感謝いたします。受難節の最初のこの聖日礼拝、あなたの尊い御父よがこの場所に流されて、また子羊なるイエス様、あなたがこの教会の中心にいてくださって、今もなお十字架にかけられ、私たちのために尊い取りなしを、御父よを今ここに注いでくださっていることを覚えて、心から心から感謝いたします。あなたの父よがもったいなくもったいなく主を私たちのうちに流されていることを覚えております。どうぞ主よ、この礼拝の時、また御言葉を通して、私たちがあなたの命に預かって、父親に預かって、どうぞ新しい一週間の歩み、や私たちの人生があなたによって作り変えられて、神と共に生きる、神と和解して生きる、あなたの許しの中、光の中を生きるものと変えられる時となりますように導いてください。どうぞ天の門を豊かに開いてくださって、ここに聖霊のあふれる命を注いでくださいますようにお願いいたします。私たちは聞いていながらもなかなかあなたの十字架を知ることができません。主をどうぞ憐れんでください。今日聖霊様の取りなしの中で深くあなたの十字架を覚える時となりますように導いてください。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹の上に、またライブ配信を通して聞こう一人お一人の上に、それぞれの場所にあって主が助けを与えてくださり、ひとしきあなたの祝福と恵みを注いでくださいますようにお願いいたします。弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ主を助けてくださって、口も思いもあなたが清めてくださって、今日主が語りたいことだけを取り継ぐことができますように、またこの宣教を通してあなたの栄光が表されますように切に祈りつつ、感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。先週の水曜日から受難節レントに入りました。くしくもこの純正先生を迎えての癒しの祈り会の日でありましたことに、大きな大きな主のご愛を覚えて感謝いたします。多くの方々が集われ、また背後でお祈りくださった皆様と共に、私たち皆がイエス様の血潮の癒しに預かったことを信じて感謝いたします。私も癒されましたことを信じて、ますます力強く主の本当に御用のために皆様と 立ち上がるものでありたいと切に願います。この受難節は復活の主の日の日曜日を抜いたイースターまでのこの40日の期間をであります。この時私たちは、まあ、教会はですね、主のご受難を深く覚えながら過ごしてまいります。先日のですね、40日連続祈祷会の中で、桃子姉妹が奨励をされました時に、受難節の中にあってこの世界宣教リバイバル聖会が行われるということ に触れてくださいました。第1回目がですね、行われた行き先は、まあ、野口先生ご家族を派遣に伴って、帰国中にですね、この聖会が3月この時期に行われたわけでありますけれども、しかしそこに深いこの主の御旨があることを覚えております。言うまでもなく私たちに与えられているこの世界宣教の使命、この原動力はひとえに十字架の愛です。一人子を賜うほどによう愛された、御子をさえ惜しまずに死に渡された父なる神様の愛、腸がよじれるほどの断腸の愛、そして十字架にかけられて血を流しながら、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか知らないのです。口語訳では彼らは何をしているのか分からずにいるのです。新改訳では彼らは何をしているのか自分で分からないんです。このように自分の罪の状態さえ分からない、そのような私たち全人類の罪を負われたイエス・キリストの愛が世界宣教、また宣教の原動力であります。そしてリバイバル、私たちが祈っているリバイバルとは、まさにこの愛が聖霊を通して私たちのうちに熱く燃やされていくことです。今朝ですね、この十字架の愛を恋求めてという、こういうタイトルにしようかと昨日迷いましたほどに、私たちは今何にも増してこの十字架の愛を必要としています。聖霊を通して注がれたその愛をもって、私たちが熱心に主を愛する愛、心を尽くして思いを尽くして力を尽くして精神を尽くして全てを捧げて一つの心で主を熱く愛する愛、そして隣人を心から許し愛する愛、この愛が今私たちの家庭にあって、教会にあって、職場にあって、夫婦親子関係にあって、全ての人間関係にあって必要な力であります。イエス様のこの愛だけが私たちのその関係を癒し回復することができます。世界宣教はまた私たち一人一人が、そして教会がこの主の十字架の愛に燃やされて力強く立ち上がることです。世界宣教は主の大宣教命令というこの御命令でありますけれども、決して律法ではありません。主の恵みです。聖霊の気を受けた者が、十字架の愛に触れた者が、主に喜んで捧げていくものになっていきます。喜んで主のためにこの身を全てを捧げて出ていく、これは主の恵みであり主のご命令でありながら、私たちはそれゆえにその聖霊の愛の火を今恋求め、日ごとに祈りを捧げています。内村鑑三先生というこの無教会派をですね、導かれた大変有名な先生がこのようにおっしゃっております。キリストの十字架、神の愛の現れしに感激したるところにのみ、同胞人類に対する無視なくすですね、私をなくす愛が生まれるのである。 この虫の愛、世界に満つるに至れば、すべての難問題は晴れたる日の朝霧のごとくたちまち消え去るであろう。この神の愛に感激した者から、神様のために、同胞のために、人類のための愛が私たちのうちに湧いてくる。内村先生はこれのみだですね。神の愛に感激する以外に、私たちは同胞を愛する道がない。しかしこれがひとたび私たちに注がれるならば、世界は変えられていく。世界のすべての問題は解決していく。そのようにおっしゃっておられました。今朝ルカによる福音書23章を共に開きたいと思います。新約聖書153ページ、ルカによる福音書23章の32節から34節をご一緒に読みましょう。ルカによる福音書23章32節34節3、はい。他にも二人の犯罪人がイエスと一緒に死刑にされるために惹かれていった。サレコーベと呼ばれているところに来ると、そこで人々はイエスを十字架につけた。犯罪人も一人は右に、一人は左に十字架につけた。その時イエスは言われた。父よ、彼らをお許しください。自分が何をしているのか知らないのです。人々はくじを引いてイエスの服を分け合った。アメン。十字架刑というものは最も重たい罰でありました。重罪を犯した者がこの十字架刑を受けます。また十字架刑は皆神に呪われた者としての印でありました。ガラテヤ書3章13節、また旧約聖書申命記の21章23節、ちょっと開きたいと思います。旧約聖書314ページ、旧約聖書314ページです。旧約聖書前の方の314ページ、申命記21節22節から読ませていただきます。ある人が死刑にあたる罪を犯して処刑され、あなたがその人を木にかけるならば、死体を木にかけたまま夜を過ごすことなく、必ずその日のうちに埋めねばならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。このように十字架刑というものは、ただ重たい罪であるにだけではなくして、神に呪われたもの、その印のこの十字架刑でありました。つまり十字架刑は本来であれば、罪を犯したことのない神の御子には、イエス・キリストには最もふさわしくない場所であります。しかし御子イエス様は、このルカによる福音書先ほど読みました、犯罪人と一緒に罪人の一人として神の呪いをお受けになったのであります。それは私たちのすべての罪、罪の結果として神様から受けるべき呪いというものの一切を引き受けるためでありました。イザヤ書の53章、今朝聖書として桃子羊に読んでいただきました箇所をもう一度開かせていただきます。旧約聖書1149ページです。イザヤ書の53章4節から6節を共に読みましょう。イザヤ書53章の4節から6節を共に読みます。旧約聖書1149ページ3、はい。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。神が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。 彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。そしてその姿はまさに七節からのところにあります、ほふり場に惹かれる子羊のようであった。口を聞かない、物を言わない子羊のようにほふり場に惹かれていった。先ほどルカによる福音書を読みました。父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。先ほども申しました、人間のこの罪の姿というものは自分の姿が見えないところにあります。今共にイザヤ書を読みましたけれども、彼が担ったのは私たちの病であり、彼が負ったのは私たちの痛み、また悲しみであったのに、しかしどうでしょうか、私たちは思っていた、神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと、私たちとは関係ない、ただ彼が神に打たれたから、ただ単に彼が苦しんでいる。彼が差し貫かれたのは私たちのためであったのに、罪のためであったのに、しかし私たちが見えない姿というものは、私たちにはこのことが関係ないこととして、私たちは十字架の前に、十字架を目の前に通り過ぎていく、そのようなものであります。この少しですね、難しい話になりますけれども、神学的にこの罪というもの、聖書が教えている罪というものは神様に対して犯すものであるということが聖書を通してまた神学的に語られています。ちょっと一文を皆様に紹介したいと思います。罪は神を傷つけ、神を犯し、神に反逆することである。またもう一つ、罪とは積極的に神を犯すことを意味している。つまり罪とは私たちが誰かを裁くこと、誰かに悪いことをすること、それを通してもちろんその人に罪を犯すわけですけれども、本質的にはその人を通して私たちは背後にいる神様に対して罪を犯している。ですから詩編の51編の中で、お開きにならなくても結構ですけれども、ダビデ王様がバトシェマに罪を犯したとき、ウリアという人の部下のですね、妻に貫通の罪ですね、この罪を犯したときに、このように詩編51編で6節でダビデが告白しています。お開きになる方は884ページです。884ページ詩編の51編でダビデは6節、あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。しかしこのことも神様の働きがないと、聖霊様の働きがないと、私たちは神を犯しているということ、しかも積極的にその罪は神に表されているということを、私たちは知らずに、自分の姿が見えずに罪を犯し続け、神様を、イエス様を十字架につけ、その血を流し続けている、それが私たちの罪の状態であります。ある時、私たち自身に許せない心があり、また憎しみを持ちながら、恨みを抱きながら人を裁いているこの私自身の心に対して、主がこのようにおっしゃいました。あなたはなぜ許さないのか。主は私に、あなたはなぜ許さないのか。主は私のその許さないという罪に対してこのようには言いませんでした。 なぜ許せないのかとはおっしゃらなかったんです。なぜ許さないのか、私はその時にハッとさせられました。つまり私の許さないという罪は積極的に積極性を持っているということです。許せないんじゃないんです。許さないという、そこにはっきりとした私の正しさに立って許さないという意志を持っているということです。そのことを主は私にはっきりと示してくださいました。私は主の御前でただただ泣き崩れました。そうです、それが私の罪です。許せないです。あの人が変わらないから、この出来事があるから、この物事があまりにも大きいから、私は変われないんです。私は苦しいんです。私は許せないんです。そのように私は思っていましたけれども、主ははっきりと、あなたは許さないんです。なぜ許さないのか、そのように主が語られました。私たちはそのようにして自分の状態がわからない。しかしその私たちのためにイエス様は、彼らは何をしているのか自分でわからないのです。彼らを許してあげてください。そのように血を流しながら私たちの罪を取りなしてくださっておられることを感謝いたします。十字架につけられているイエス様をあざける民衆、議員、祭司たち、立法学者たち、ローマの兵士たち、そしてルカによる福音書23章の39節では、自分が罪の報いとして十字架にかけられていながらも、なお神様を呪い、お前がメシアであるなら自分自身と我々を救ってみろ、そのように暴言を吐き続ける犯罪人。私たちはこれを他人と思ってみれば全くどうしようもない、人間って本当に愚かだな、そのようにしか感じないかもしれません。しかしこれが私たちの姿であります。これが私たちの積極的な罪の姿であります。それゆえイザヤ書の53章の12節で、それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける、彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしをしたのはこの人であった。主が今日も私たちのこの罪のために十字架につけられ、血を流し、許しを父なる神様に請うてくださっていることを信じて心から感謝いたします。三浦綾子さんがこの御言葉を通して、この自分自身も痛みながら罵られながら、それでも許し、それでも取りなしているこのイエス・キリストのお姿、これは神である、神しかこれをすることができない、そのことに気づかされ、三浦綾子さんはバプテスマを受ける決心をされたと証しをしております。また今日も時間がありませんから、私たちが敬愛する平池晃子先生、照子先生もまた、この父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのかわからないのです、そのように祈る人がいるだろうか、ちょっと短く皆さんに先生の証を紹介させていただきます。この御言葉が差し掛かった時、 鳥なしの祈りを捧げているその主のお言葉とそのお姿に私は初めて聖霊を通して出会うことができました。それはまだ私は自分が罪人であるということがわからなかったんです。私は末っ子で小さい時からいい子だいい子だと言われて育ちました。ですから私は自分がまあまあ人並みの人間だと自負しておりました。けれども自分が言われもなく殺されようとした時にその自分を殺そうとしている相手のために神様どうかこの人を許してあげてください、そのように祈ることなどできるだろうか。とんでもないことです。恨みに恨んで泣き叫びつつ死ぬことでしょう。私は他人との比較ではなくこの主のお姿と誠に出会った時初めて自分の実態を知ったのです。私は戦時中に灰色の青春時代を過ごし様々な辛い経験をしましたが、悪いことはすべて国の所為や人の所為であって自分は正しいと思っておりました。心の中で多くの人を恨んだり蔑んだり憎んだりしておりました。それでもそれを全く外には出さず表面上はいい子でありいい妻でありいい母のように装っていました。私は自分がどんなに醜い心での人間であるか、愛のひとかけらもないどうしようもない罪人であるかを一瞬でこの御言葉に合わされた時一瞬で知らされたのです。それと同時にこのお方は絶対に私と同じ人間ではない、イエス・キリストは本当に神の子だ、そのように直感いたしました。即座に私はその方の前に私のすべてをあなたに捧げます、これからの残る生涯をあなたのご自由にしてください、そのように言って十字架の前にひれ伏しました。生涯先生はそのように生きられました。イエス様の十字架は私たちの罪の取りなしです。イエス様の十字架は私たちのすべての罪を許し清めることがおできになります。イエス様の流されている血潮は私たちの罪をすべて清めることがおできになります。ある教会学校の女の子がたびたびこのことを皆さんにお話ししますけれども、志村教会の以前牧師をされていた岡村先生が新学校でこの話をしてくださいました。7歳の女の子が教会学校に通われていたそうです。その女の子のお父さんとお母さんはミッションスクールに通い、熱心に学校には通うご両親様だったそうです。ですから信仰は持っていませんでしたけれども、キリスト教の良い教育を受けるためにその7歳のお子さんを教会学校に、志村教会の教会学校に送っていたそうです。ある時教会学校の先生を通してこの7歳の女の子が、私がイエス・キリストを十字架につけた、十字架はあなたのためである、ローマ兵たちじゃない、十字架につけたのはあなたの罪のためだよ、そのことを教会学校の先生が語ったとき、その子はそのことを悟りました。そして家に帰ってお母さんにこのように言ったそうです。お母さん、今まで何とも思わなかったの？お母さん、聞いてこなかったの？イエス様の十字架が私の救いのためだって、私の罪のためにイエス様が血を流されたんだって、お母さん、今までお母さんは何とも思わなかったの？お母さんはもうそこにただただ驚き崩れたそうです。その後ご両親様が救われて ご兄弟が救われて、おじいちゃんおばあちゃんが救われて、この家族にリバイバルが起こされていったそうであります。受難節の時、そしてこの聖会、私たちが聖霊の火を受けるは、私たちがこの十字架の愛を知るためであります。この十字架の愛と出会うためであります。最後にロマ書の5章を開いて終わりましょう。パウロはこの十字架の愛、私たちに表されたるこの神のご愛がいかばかりか、そのことをロマ書の5章で私たちに語っております。最後ロマ書の5章だけ開いて終わります。5章の1節、このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエスキリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。これはギリシャ語では喜びとしていますという言葉です。そしてこの愛は実に、6節から読みます。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不信心な者のために死んでくださいました。良い人のために命を惜しまない者ならいるかもしれません。しかし8節、私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対する愛を示してくださいました。そして今や私たちはキリストの血によって義とされたのですから、キリストによって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。皆さん、私たちは十字架のイエスキリストの取りなしによって神の怒りから救われたものであります。神の呪いの一切を、怒りを、主なる神様イエスキリストは全てを引き受けてくださったのであります。今私たちは神様の怒りから解放されて、神の永遠の命の中で、永遠の十字架の愛の中で生きるものに、この命に預かったのであります。この命に預かった私たちは、この愛の中で、神との和解の中で、私たちもまたこの世にあって和解を生きるものとされたのであります。争いではなく、憎しみではなく、愛を宣言し、愛を告白し、和解を告白し、十字架の愛と許しを、意志を持って告白し、神の十字架の愛を証しするものとして、この世に新しい習慣も使わされていくことを信じて感謝いたします。どうぞ主よ、聖霊の恵みによって、聖霊の圧倒的恵みによって、聖会を前にした私たち、また受難節を過ごす私たちに、十字架の愛をいよいよ教えてください。そして十字架の愛によって、まことに愛に、許しに、和解に生きるものとして、いよいよ私たちを使わせてくださいますように、熱い愛を持って主を愛し、隣人を愛するものとなることができますように、共にお祈りいたしましょう。愛する天のお父様、皆をあがめて心から感謝いたします。受難節の恵みの御言葉が今日本当に足りないものでありますけれども、主ご自身が聖霊の恵みを持ってお語りくださったことを信じて心から感謝いたします。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分で分からずにいる、そのような私たちのために今日も取りなしてくださるイエス様、あなたのもったいないご愛を覚えて心から感謝いたします。どうぞ受難節のこの時、また聖会を前にした日ごとに主の御前に祈る私たち一人一人、どうぞ十字架の御元で、どうぞいよいよ私たちがあなたのこのご愛に預かって、あなたの十字架の愛を深く深く知り、またその十字架の愛に変えられて、あなたの縁の命の中、ご愛の命の中で生きる私たちとなることができますように。そしてどうぞこの教会を通して、 世界宣教がリバイバルがいよいよ十字架の愛によって大きく力強く前進していきますように心よりお祈りいたします。あなたが必ずこのことを成してくださることを主にただ主だけに期待し、あなたの十字架を心からただただひたすらに仰ぎ見ながら感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。